ふつおた特集。まあ、そういうわけでね、そうなんです。去年の11月に、月間熱量と文字数で、普段、コーナー以外でもね、来てるメールを紹介できなかったんで、メールを紹介しましょうというコーナーありました。まあ、松崎住職、そして長浜博監督、この二人もいるっていうことで、その人たちに向けたメールも紹介したんですよね。今日はそちらの、ふつおた、まあ、この、熱量と文字数を聞いている、全国各地のお宅の皆さんがどんなことを考えているのか、まあ、そんなこともね、知るきっかけにしてもらって、なんか世界を広げられたらなと思います。月間熱量と文字数、毎月第3木曜日にやってます。今月は明日です。明日は妄想クイズっていうのをやります。まあ、本当にお宅に生まれてよかったなって思うことをたくさんやろうと思ってます。時間ある人は、20時から秋葉原のシャツギステというところで収録しておりますので、よかったらいらしてくださいね。というわけで皆さん、今日はメール特集でございます。すべてのメールは netsmoji@gmail.com まで。皆さんからもね、番組を聞いた感想であるとか、日々の疑問であるとか、アニメを見ていてこんなことを思いましたとか、松崎住職への質問、長浜博監督への質問、いろいろお待ちしております。よかったら皆さん、メールくださいね。それでは、聞いてください。どうぞ。
熱文字。
アサスさんからいただきました。皆様、ごきげんよう。毎月開催されている公開収録ですが、先月初めてユーストでの生中継を見させていただきました。するとなぜかすごく既視感に襲われました。奥で座って聞いているお客さんを前に立っている発言者はテーブル越しに向かい合って熱く議論、カメラに向かってボードを出してみたり、時々何言ってるか分かんない、あれこれ何かに似ている。しばらくもやもやした結果、答えにたどり着きました。それは国会の予算委員会中継でした。それでは今月も熱い議論を期待しています。
どうなんだろうね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、で、この方は過去の番組の感想も送っていただいております。お、長浜監督おもちゃ特集、
はい、
186回で放送しましたけれども、まあアメコミのおもちゃを紹介しているこのオープニングのところを、まあ、何回かまとめて配信したっていう回がありました。
ほう。
絵が見えない、絵が見えないアイテム紹介な上に癖のあるアメコミトイ、そんな内堀外堀に囲まれた大阪城を攻略できるか心配でしたが、うん、いざ放送を聞いてみたらアメコミに興味が出てきました。
おー、ありがとうございます。
監督は操作をするたびにレバーが硬いと発言されていましたが、
なんだろう、
アメトイの生産はやはり中国なのでしょうか、それともメイドイン USA にこだわっているのでしょうか、気になりました。思わず硬いレバーをヤスリで削ってすり合わせて直したい衝動に駆られました。いただいております。
中国製ですよ大半。
そうなんだ。
大半、もう今は、全部
中国産。でもやっぱそのレバーの硬さも可愛さの一つなんですかね。その
そりゃそうでし
ょ。小さい言葉で、小さい言葉で。
それがだってスムーズだったらなんか
可愛くないですね。
可愛くない。
頑張った感が伝わってくればいい。
だってこれだって手の素材のところの微妙な色の違い。
違いありますね。違います。ここがだからゴーヤたるゆえんですよね。
なんでここだけこんな色が濃いんだ
よ。ちょっと
でこのここのとこ薄いのまた。
そうそうそう。
色が全部。
スペースコブラ感ありますね。ここ
あるでしょ。継ぎはぎ感あるでしょ。
どちらとコブラの間みたいな感じですかね。もうね、
これがいいのよ。
はい、まあ、今長浜さんが持ってきたね、この1977のゴジラ、
はい、
アメトイ持ってきてもらいました、ね、
超かわい
い。187回のこの一連のアイマス、私はアーケードから始めたナムコプロ世代の P ですが、はい、インフレ傾向が強くなった頃から終えていませんでした。しかしこの放送楽しく聞きました。 思えばアイマス最初の CD 発売イベントでは出演キャストがセットのない舞台に私服で出ていたのに、今では SAA でキャラと同じステージ衣装を着てきらめきながら歌い踊る、まさにシンデレラストーリーですよね。コンテンツの延命のため必死に新しい世界やキャラクターを作り出してくれるバンナム、そしてそれに追いついていく現役 P の皆様、本当にお疲れ様です。
うん、ありがとうございます。
いただいております。
さっきみたいなこと言ってられないよ。追いついていかなきゃ。
そうですね、うん。振り付けも自分たちでやってましたからね。
うん、あ、当時はね。
そうです。ここ間があるけどどうするみたいな。じゃあちょっと社交ダンスっぽいの踊ろうかみたいな感じで、自分たちで全部作
る、ね。すごいよね。アイマスは文化。はい。ヘイル、ゼロさんからいただきました。前回たくさん出ていたゲームの話題の中にヘイローが少しだけありましたよね。これは比嘉くんが来た時、
ね、ああそうですね、
うん、私は普段映画や海外ドラマを見ることが多いのですが、うん、長間さんの話をいつも楽しみにしています。このヘイローには反応しました。アメリカで人気のビッグバンセオリーというコメディドラマ、
ビッグバンセオリー
知ってご存知ですか。やっぱり
超有名、超面白いよ。
コメディドラマで主人公たち4人が大好きなゲームなのです。SF やアメコミオタクとして長いことこじらせてきた物理学者である主人公と、そのルームメイトたちが住んでいるアパートの向かいにある金髪の美女が引っ越してきて、
そう
です、なんとかお近づきになろうという話です。
そう
頭悪いですね、これ。
でもあるんですね。
あるんですね、アメリカにもね。
でも完全にオタクのストーリーなんだよ。だけどね、うん、なんでかね、DC の T シャツばっか着んだよな。
あー、なるほど。そこなんだ。
俺ね、それが一番引っかか
るんだよ。なんでマーベルじゃないんだ。
なんでグリーンランタンとかフラッシュばっか着てて。すげえ、でもアメコミオタクって言うから、なんかね、もやもやする。
なるほど。だからまあ、それはさ、日本で言うと任天堂じゃなくてセガが好きみたいな人たちとちょっと似てんじゃないですかね。
テレビ業界はね、DC が強い。
あ、そうなんだ。じゃあ割とテレビ、そうなんですね。いわゆるアメリカならではのオタクコミュ障事情と、アメリカも日本も変わらないオタク事情が詰まった、オタク当事者からすれば笑えるところも笑わないところもある魅力的なドラマですので、よろしければ見ていただきたいです。ということでいただきました。
ありがとうございます。
これやっぱ面白い。
面白い。
おすすめなんですね。
面白いです。どっかで見れるんじゃない？
あ、なんで、見られ
るか。なるほど。長浜さんもさすがにご存知でした、
ね。いやいや、めちゃめちゃ有名です。
そうなん
すげえ発音がよくアメリカの友達に最初言われてて、はい、何だか分からなかったの。
あー、なるほど。ビッグバンセオリーが。なんかの理論なのかなみたいな。
そう、セオリーがすげえ難しいんだよ、なんか発音が。
セオリー。セロリみたいな
聞こえてる。なんか。で、あと何それ、知らない知らないって言われて。
なるほどね。ビッグバンセオリー。
そう
それは配給より面白いですか。
配給ってどっち。
配給はあの、じゃあのバレーボール、
バレーだ、
バレーボールのアニメより面白いですか。うん、僕らあのアニメしか基準がないんだよ、よくわかんない。
比べるものじゃない。
比べるものじゃない。
あのね、
比べるものではない。
何と比べるかっつったら、はい、なんかなんつうのあれ、
3匹が切るより面白いですか。じゃあ3匹が切る、
ね、やっぱり猫が好き的なもの、
あーなるほど、あなるほどなるほど、あれのオタク版みたいな感じです、ね、
あれ
面白そうじゃないですか。
どっからドラマでどっからアドリブかみたいな感じあるじゃない。あんな感じ
面白い面白い、いいです、
ね、トランスフォーマーみたいな。
そうです ね、
どっからアドリブなのか分かんない、
はいはい、まあ、そういうアニメがあるんですよ。アニメがある、うん、
ああ声優さんのアドリブか、
まあそうですね。
分かった
シャラクサイジョニーさんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
先日日常っていうアニメがありました、
ああ
の京都アニメーションね、博士を見ていると胸がざわつく原因を突き止めましたので報告します。
はい、
なんでだろうと思って何度も見てようやく分かりました、うん、博士の存在が自分の中で、まあ、この博士というのは、まあ、東雲研究所っていうところにいる、まあ、本当もう小学生手前ぐらいのちっちゃい女の子なんですけど、うん、超天才なんですよ。で、もう常に白衣を着てるって、うん、まあ、女の子のロボットとか作っちゃうぐらいな感じの女の子なんです、
うん、
なんだけどその背景が一切わからない子なんですよ。もう両親もいないし、うん、もう僕はもう博士のこと考えるだけで切なくなっちゃうんですけど、あ、僕もジョニーさんと同じく博士についてはずっと考えてるんですよ。なんか、うん、あの子は本当は何なんだ、親はどこにいるのかとか、
うん、
ロボットとかと暮らしてる、
うん、ね、猫とロボットと一緒に暮らしてる
ん
ですけれども、うん、まあ、猫の言葉もわかるものを、まあ、作っちゃったりとかするんで、
う
ん、天才なんですけど明るい女の子ですね、
うん、
でその博士の存在が自分の中でブラックジャックのピノコとクロスオーバーしてしまい、うまく消化できずにいるのです。
消化できない。
見た目は幼女、中身は大人というピノコのその生い立ちや振る舞いに並々ならぬ思い入れがある身としては、
うん、
博士は単純に感化できないのです、うん、あのバカバカしくも可愛い博士にはとんでもない悲しいエピソードがあるのではないか、 そう思ってしまい胸がざわつくのです。わかるわ自分のように子供の頃にブラックジャックを擦り切れるくらい読んだ方はたくさんいらっしゃると思います。同じ思いをされている方はいらっしゃいませんか博士ニアリーイコールピノコ説に限らず、一つの作品の印象があまりに強くて他作品にまで干渉してしまうという現象、皆様にはございませんでしょうか。
ああ、
これですよ。
干渉してしまう。
いや、だからもう僕が言うあの堀江の末裔ってやつですよね、もうね堀江由衣さんがやった元気で、うん、バカな女の子がもうどの声優さんがやっても全部堀江キャラとしてなんかこう還元してしまうというか
そのようなキャラクターは
全てが堀江の末裔だと堀江族だと思ってる俺みたいな。
堀江さんの遺伝
子が強いんだ。そうそうそうそう
そう僕日常系のアニメマイクールあるじゃないです
か。はいはい。
同じストーリーだと思っちゃって1話目2話目ぐらいまでちょっと前のクールの日常系アニメをちょっと引きずっちゃってて、ちょっとストーリー違うぞって思っちゃう3話目ぐらいでだんだん慣れてくる。
まあだからこのアニメの日常はもうちょっと非日常なんですけど、はいはいはい、日常系アニメと言われるのはもう特に大きくストーリーが動かない、まあ、シチュエーションコメディみたいなもんですよね。ずっと同じ空間で同じような人たちが違う会話をしているみたいな、うん、いやだからこの何ビッグバンセオリーも日常系っちゃ日常系なんじゃないですか。
日常系だけど、うん、そうだね、うん、そうだね。まあフルハウスとかもそうじゃない。
そう
だ
ね。ああそうですね。
ああいうまあなんか、うんうんうん、まあそうです。限られた空間の中で行われ
る。確かに時間の経過がないやつそれありますよね。うん。だキャラクターはどうですか。ピノコを博士に見てしまうみたいな、それでちょっとざわついちゃうみたいな。
ああでもだからそこを感じないようになんか自分の中でちょっとシャッター多分下ろしてると思います。
あー、なるほど。
日常を見るときに。
なるほどね。
これはもう何も考えずに見るやつっていう脳にしちゃってます。
うん、
そういうような切ない気持ちとかはこのアニメでは感じませんっていうように
裏をこう、
はい。
直間さんはありますか。
何が
こういうなんかキャラクター、ピノコをちょっと重ねて見てしまうみたいな
ピノコを重ねて見て、うん、ピノコのイメージはもう衝撃的なその、うん、ね脳腫だったわけだし、
うん、
腫瘍だったから、
うん、
ああいうのをピノコって言われるとあれとアッチョンプリケしか浮かばないの。
ああなるほどなるほど。
あれとアッチョンプリケでブラックジャックって持っていくと、
うん、
ブラックジャックの方の味が強い、
うん、
俺は、
うん、なるほど。
ピノコは添え物だったけど、
なるほど。
アニメーションでもしかしたらピノコは結構フィーチャーされてたのかな。
うん、まあまあいろんなね声優さんもやってますよ。宇多田ヒカルさんそれこそやりましたからピノコ。
あ、声やったんだ、ね、
はいはいはい。
原作を読む限り俺はあまりピノコに、
まあメインディッシュではないです
ねだからね。でも多分この方はピノコのその裏の魅力とか。
いやでもピノコはやっぱあの作品においてはもう大きなやっぱそのガス抜きというかコメディリリーフじゃないですか。
あ、そうそうそうそう。
だから結構貴重な存在なんですよね。
うん、ただ俺あいつらよりあの翔タン継ぎとかの方に気がいっちゃうんだよ
そっち。
そう、お迎えでゴンスもそうです。なるほど。雲みてえなやついなかったですか。なんか
雲みてえなやつ
なんとかなんか急にヒュッて出てくるなんかな、埴輪じゃないか、なんか雲。なんでこいつ。
なるほど。
なんだこいつ。
なるほど。
だからああいうのがなんか句読点みたいに入ってくるんだよね。なんか点みたいな感じでなんか実験的に入ってきてたじゃない。なんかすごいシリアスなのに突然ビヨンとか。
うん。
あっちの方に気がいってて。
あれ手塚治虫ですよね。なんかよくやりますよね。なんか変な。
はいはいはい。
そう。
コマの端っこになんかあるみたいな。
で、そいつが答えたりとか。
うん。ナンセンス、ナンセンス。
そう、でも無視するじゃない。ブラックジャック。
うん。
なんか、ああいう感じの方が、
印象に残って
る。印象残ってて、ピノコを薄れていくんだよ、なんか。
うん。
なんだ、あそこで崖崩れのところに、ひょうたんくず、次はね、
なるほど、なるほど。
見方がちょっと違うのかも。
僕はね、なんだろう。アンドロイドものというか、ロボものが出てきたときには、
うん。
あのドクタースランプのおぼっちゃまんくんを思い出してしまうんですよ、うん、おぼっちゃまんくんって覚えてないですか。
おぼっちゃまんくん、
おぼっちゃまんくんっていう、
おぼっちゃまんくんっていうんだっけあれ、
うん、おぼっちゃまんくんとかも言ってますけどあられちゃんは、うん、でもなんかあれドクターマシリトが作ったんだっけな。 ね、ドクターマシートがうっかり作っちゃった超優秀なロボットがいるんですよ。
子供みたいな。
そう、
うん、
男の子、
うん、
でちょっとアラレちゃんのこと好きになっちゃう、
うん、
でもアラレちゃんも超天然だから何にもそういうのないし、
なんかスリーパンツみたいな入ってた
やつ。そうそうそうそう、
痛い痛い、
超優秀なんですよ。アトム的な、アトム寄りの生き物 で, で結構礼儀正しい子なんですよ。また、
あ、礼儀正しいですよ。
そう、うん、なんだけどちょっと故障しちゃうんですよね。でもうなんかもう切ないんですよ。もうそっからそっからが、そういう話もあって、まあでもあの鳥山先生なんてどうとでもなるんですけど、そこもテイストがどうとでもなるんですけど、
すげえな、
なんかもうちょっとヒヤヒヤしちゃうんですよね。だからなんかあの初音ミクとかを初めて見た時に、
ああ、
うわなんかこれ壊れたらやだなみたいな、そういう潜在的な不安があって、それ多分お坊ちゃまくんなんですけど、それでなんかこう初音ミクのね一連の暴走 P の作った曲とかを聞いて、
うん、
ああやっぱ壊れるのかみたいな、うん、なんかそういうの感じたのありましたね。
なんかあのビデオガールとかさ、
ビデオガール、
あのなんか初音ミクとか、ああいうああいうのあるよね。なんか
ある、だから、まあ、
ああいう路線、
ああいう路線ある。だからまあ人間的な気持ちを持つんだけど更新できなかったり、そうそうそうそう、振り向いてもらえなかったり、そうそうそう、壊れてしまったりっていう。そうそうそう、でも俺ね、世代によって一番最初のロボット像って全然違うと思うんですよ、うん、それこそ萌えアニメの文法で言うともうマルチなんですよね、やっぱり。
あ、
マルチっていうキャラクターがいて、
トゥーハートっていう、トゥーハート、
そうそうそうそう、まあうちの堀江
あれも堀江さんか、ね、まあ、でも俺らの時はだからあのあれだよ、それの元祖も元祖だよ、ロビンちゃん。
ロビンちゃん、
あれ、ロボコン、ロボコンね、
あ、ロボコン、
ロボコン知ってるよ、
ロボコンのバレリーナみたいなのがいてる、
うん、
島田果歩さんか、
うん、
がやった、
へえ、
だから女の子でバレリーナなのにロボットなんだよ、
うん、
でみんなうんってなったんだなったんだけど、なんか入り込んできたのはあっこぐらいからだよ、
うん、
なんかそういうちょっとな、なんていうの、うんうん、ちょっとこう不思議な
人ならざるもの、
うんうん、そうそうそうそうそうそう、そう、
続きまして、まああのだからいつも毎月ね編集室で紹介してるメールもありますし、いろんなコーナーもあるんですけど、うん、そういうものからも漏れたね、なんかこうちょっとドロッとしたね相談とかも、まあ、今日ちょっと今まで紹介する機会がなかったんで、で今日せっかく松崎さんいるんで、まあ、ちょっとね下品な話になっちゃいますけれども、ちょっとお付き合いいただきたい。カーズ京都の稲見さんという方がいらっ
しゃる。あ、そっちもそっち方面。
まあ、あのカーズさんの熱狂的なファンの方がいらっしゃる。
はいはいはい、
まあ、カーズさんのファンということで、まあ、大体わかるんですけれど。
なん
てこと。熱量と文字数の182回。9月の編集室、部費部特集マッハで聞かせていただきましたと、僕個人は部費部というのはあのアニメのキャラクターとデートしたっていう報告をしてくださいっていうコーナーなんですけど、内容がことごとく快楽天的になってしまい、これはダメだとロム線で部費部を聞かせていただいておりますが、今回も楽しく聞かせていただきました。特に後半にフライングウィッチ大会がで CG がたくさん見られて大満足でした、まあ、フライングウィッチっていうアニメのキャラクターたちとこういうことを僕は過ごしたよっていう、まあ、投稿があったんですね、まあ、それちょっとほのぼのコーナーがあるわけです、
はい、みんなが幸せ、
そうデート自慢みたいなコーナーがあるんです。でそれを聞いて満足したと、
うん、
個人的には女性全員が守備範囲な僕としては
強い、
ケイと千夏のお母さんであるナナさんやアンズ、ナオさんの CG も見たいので、部費部の皆様今後ともどうぞよろしくお願いします。
あ、いいですね。
話は微妙に変わりますが、放送内で誠の下着について触れられていました。僕は誠の下着は断固黒派ですあのフライングウィッチの主人公の女の子、まあ、黒タイツ履いてる女の子なんですけどまあ、僕と国井さんと比嘉君でかなりあの子どういう下着つけてるのかって結構喧嘩したんです、そこで醜い喧嘩を繰り広げたんです。
え、フライングウィッチって見えるやつじゃないの？
見えない見えない見えない、ギリギリ見えない、
今年放送された、
絶妙に見えないやつな
んです。足にジェットつけてるんですよね。
違うそれはね、ストライクウィッチ、
あ、
ストライクウィッチ
またやっちゃった。
いや、いいんです、
また
それくらいの認識
で、あれ間違えるのと一緒、
それくらいの認識でいいんです。
ああそうか。
ただ気になってることがあって、第62回のアイマス見たと特集ほかしばしば話題に上がる、うん、傘の柄イコール下着論、まあ、これはあの僕が提唱しているキャラクターが指している傘の柄というのは、 下着を象徴しているだろうと、下着の柄を象徴しているだろうと、
はい、僕はそれに大賛成してるんです。
その
大賛成、
いやアイマスの映画が公開された時にみんな橋の上で傘を差してるシーンがあるんですね、うん、それがなんかもう僕的にはもう答え合わせでしかなかった
バカじゃ
ない、そうだよね、
この下着の色です
この子、そうだよねっていう答え合わせでしかなかったんです、うん、でそこから僕がこれをずっと唱えてるんですけども、この理論でいくと、フライングウェッジのエンディングで誠は赤い傘を差しているのです。
ああそうだ、
それを考慮すると誠の下着は赤ということになります。そのことについていろいろ考えた結果
考えた
赤い下着はお姉さんである茜にもらったのではないかという結論に達しました。あ、茜さんはエッジ方面に疎い誠に面白半分に、紐方面とか T 型方面とかいろんな下着を履かせようとしたのではないでしょうか。逃げ回った誠ですが、茜さんの強い推しに負け、まだマシな赤の下着を選んで茜がいる時にためらいつつ赤の下着を履いているのではないでしょうか。クロストッキングに赤の下着、それを考えると夜も眠れません。
眠れないの、
どうしたらいいのでしょうか。フライングウィッチには雨会がなかったので、その他の女性陣、特にちなっちゃんの傘が見られなかったのが痛恨の思いです。
ちなっちゃんはやめてくださいね。
以上です。ということで、松崎さん、はい、これちょっとご相談、はい、もうどうしたらいいんでしょうか。
どうしたら
どうしたらいいんでしょうこれ。
でもね、僕もね、傘の色とね、下着の色は確かにね、僕も一致してるっていうのは確かにね、わかるんです。
わかるよね、
すごく
わかるよね、わかるわかる
わかるです。無意識に選んでしまう感じっていうのは、下着と傘は一緒なんじゃないかっていうのは言われて、
それから俺ビニール傘差してる子見てドキドキしてるから冗談ですけど、
まあ、でも、
でも赤、真っ赤じゃないと思うんですよ、ね、
真っ赤はちょっと引くわ、誠は赤じゃないでしょ。
違うと思うんですよね、うん、なんだ、うん、でも赤の要素はあると思うんです、うん、
赤の要素、
赤いリボンがついてるだけとか
あーなるほど、
で黒じゃない、白に赤い模様がついてる、うんうん、下着。
長えな。
なるほど、なるほど。説明なるほど、なるほど、なるほど。
ここにちょっとついてるやつあるんですよ。
まあなんか多分いろいろあるでしょうね、なんかね。
リボンだとか、うん、なんか模様だとか、だとか
刺繍だとか、
うんうん。基本的に白だとは思うんで、うん、赤はそういうところにワンポイント的な感じで入ってくるのかなと思います。
はいはいはい。それが正解だそうですもうあの、松崎の言うことに嘘はないんで。彼が正解なんで。
答えは今のしかないかな。はい、
あと二次元駆け込み寺にもね、松崎住職の二次元駆け込み寺っていうのを前やったんですけれどもあの 黒柳保健室と二次元駆け込み寺があって、二次元で抱えてる悩みをね、松崎くんに相談するっていう、は
い、相談したところで結論出ないじゃん、
住職出ます、
二次元の中に
ここでもやったんですよ。ボンベロさんからいただきました。松崎住職様へ、愛についての説法を受けたまりたく二次元寺の門を叩いた次第です。私は生まれて初めて2人の女性をほぼ同時に愛してしまいました。1人に絞ろうと努力はしたのですが、どうしても選べません。愛は手放すこと、執着にとらわれないことと、お釈迦様は説かれています。
お釈迦様、
こんな私は地獄に落ちてしまうのでしょうか。とても怖いです。私を恋に狂わせた相手というのは、ニューゲームの矢上光さんと遠山凛さんです。
お、
厄介なことにこの2人できてるようなんです。
そうなん
だ。おいおい、
その間に私なんかが割り込んで良いのでしょうか。
仲いいんですね。
この二人とスリーピース的なことに及ぶようなことがあれば、地獄に落ちても構いません。どうすれば良いでしょうか。良きアドバイスをお聞かせください。45歳妻子持ちの地方公務員
お腹痛くなるな、は
い、さあ住職、
はい、逆に一人しか選ばなかったら片方悲しむよ
どういうことでしょうか。どういうことでしょうか。
それは二人とも選んで、はい、2人とも選べない、うん、2人とも好きだけど2人は選べない、どうしようっていう悩みなのであれば、うん、じゃあ2人とも行けばいいじゃん2人とも行ける解消を持たないと、あなたこの先2次元でやっていけませんよ。
2次元でやっていけ2次元でやっていけませんよ
2人行ける解消、
しかも
この先2次元でやっていけない名言連発ですね。
すごいな。
2人仲いいんだから、一人を振っちゃったら、だって片方悲しむでしょ。
親友を振ったっていうことね。
そうそう、
うん、
で振った相手と ね、なんか微妙な三角関係みたいになって元通りの関係になるのもまた大変ですから。
そうね、そういうアニメ見たくないね、心が痛むからね。
じゃあ、うん、ここは一人を選ばないといけないっていう周りの目をぐっとこらえて二人とも選ぶっていうことを選んでください。
すごいね、
迷いがない、
迷いが本当ないね。
長間さんどうですか、こういう相談とこういう回答に関しては。
こういう回答に関して、なんかね、そういう風に俺らが作ってるものが
消費されてるっていう、
消費っていうか、はい、受け止められてるのは、はい、うん、すごいことだよね。
そうですね、そうですね、
すごいことだよ。
そうですね、
誰も想像してないと思う。
うん、もうアニメなくなったらもう生きてないんです
よ。そうだから、いやすごいよね。
ここまで、ここまで愛してる、
ありがたい。まあまず悩まないでほしいな。
ああ、なるほど。だからもう二人いけと、やっぱここはね、二、うん、人いけと、
そうですね、
いうことですね。はい、うん、嬉しいです。うん、よかった、
悩まないなんだから。
そうだよ。
同じくボンベロさんからの、住職への、
あ、はい
はい、いきなりですが、皆様は好きなアニメキャラの夢を見ますか。夢といっても眠りについてから見る夢のことです。アニメのキャラクターが出てくる夢の場合、自分はどうなっていますか。マイケル・ジョーダンの映画スペースジャムやピンクパンサーのようにキャラだけ2次元で自分は3次元なんですか。それとも自分も2次元キャラ化しているのですか。
スペースジャム、
特にログイン型の松崎さんがどのような夢を見るのか私気になります。住職、住職まずどうですか、夢はご覧になりますか。
あります。
どうなん、
ある、
あります。本当に、いや本当に、うん、アニメキャラに、うん、の女の子に囲まれてる夢は、うん、年一ぐらいでは。
いや、いいな、いいな、それ DVD にしてほしいな、それ。その時どう、どう、なんかこう質感とかあるんですか。
質感とかはないですね。
うん、
ただうまい具合にそのキャラは3次元にはなってないです。2次元のまま僕の前に現れてくると。
立体感とかどうなんですか。
はないです。立体感出ちゃうと僕は多分愛想をつかしてしまうので、
うん、嫌いなんだよね、立体がね。
はい、ダメなんです。
うんうん、
なんです。 Z 軸がダメなんです。
うん、X と Y だけでいいよ、
だけでいいん
です。データ景色でいいよ。
はい、うん、その時はでもね、自分を2次元にしてるか3次元にしてるかっていうのも
分かんないですね、自分の姿見えないから。
そうです、だから普段アニメ見てる時に僕は2次元になってるので、ログインしてるので。
何を言ってるんだ。あ、そういうことで、そういうことね。
主人公の男の子になっているので、
はい、
なんでいつもアニメを見てる感じで夢っていうか。
あ、なるほど、ね、じゃあ2次元だ。でもその時背景どう、背景、
背景はその
俺3次元なんだね、背景は。まあだから俺も見るんだけど、見るんだけど、
さらっとカミングアウト、
この世界にいる感じ。
あ、でもそうですね、夢で見るときはもう現実世界の、うん、やっぱうちの田舎とか。
ほ
ー、なんか色はついてる、
色はついてる、ついてます、
ね、色ついてる、
ついてます。
白黒ですか、夢。
俺あんまり色ついてない。
それ左脳派ですよ、どっちかっていうと。左脳が発達してる人そうなる。
そうなんですよ、ね、
そうなの、
うん、
あんまり色
白黒っていう人いるんですよ、結構たまにいる。
あと髪の色分かんないと区別つかない時あるから。
何何何、
キャラクターの
大問題だよ。
そうか、カラーじゃないとね、
カラーじゃない
と、カラーじゃないと、
全業界人がピリピリする。絶対やめてくれよ、それ。
いいですね。
それやめてくれ。その言葉はやめてくれ。
長間さん見たことないですか、アニメキャラの夢。
アニメキャラの夢見たことありますよ。
うん。
あるけど。
メーテルとか出てくるとかさ。
メーテルはないな。うるせえ奴らみたいなの見たことない。
いいじゃん、最高じゃん、いい、ラムちゃん。
見たことあるけど。でも俺が主観だから、俺以外は全部アニメだよね。
アニメ、
うんうん、
っていう夢だよね。
だから俺もだから2次元と3次元の間くらいなんだよね、なんか。
ああ、分かる分かる、
存在感はある、
分かる分かる。
だからフィギュア、フィギュア、なんか
フィギュアな、
魂が宿ったフィギュアなのかな、分かんないけど、
なんか
ちゃんと人間のサイズで俺と同じ、
うんうん、あ、そうそうそうそうそうそうそう、
喋れます
だから。だからあれが何あのこれ VR プレステの、うんうん、あれでそのアニメの空間こうやって見てりゃ夢のあれに一番近い
のかなっていう感じ
だよね。向こうから歩いてきてこんにちはって言ってやって
た。なんかペラペラ感はないわけ夢
ないないない
ね。うんうん。なるほど、みんなちゃんと病気だったんですね。
病気だ病気だ、みんな病気だ、
みんなちゃんと病気でした。
病気だ。
どれにしようかな。あ、じゃあこれちょっと長浜さんにも聞いてみたいんですけども、ちょっと長いやつなんですけども、天才についてっていう話をしたんですね前ね。
ほ
う、天才をアニメでどう表現するかとか、
天才をアニメで
天才の凄さ、秀才と天才をどう描き分けるのかっていうので、うん、でまあ特にね、ただ今だったらその将棋とか、うん、その囲碁とか、まあそういうそのテーブルゲーム系ので才能とかって描きにくい、どうやったらいいのかっていうのを、うん、まあ、ちょっと国井さんが話してたんですね、うん、でそれについてです、うん、エピーロさんからいただきました、
はい、
休止前の最終回、まあ、つまり1回この熱文字休んだ時ですね、
うん、
見える天才と見えない天才など物語を書く上で天才がどのように扱われてきたかを表した国井さんらしいパワーフレーズも飛び出し大変面白い回でした。何回か聞き直しており、その度に一冊の本が頭に浮かんでくるのですが、肝心のその本が見つからず感想を送るのをためらっていました、
うん、
エルンスト・クレッチュマー著天才の心理学、うん、本棚を整理したら出てきました。現著は1912年、すごい昔のやつ。
クレッチュマー、
クレッチュマー
1912年、
ドイツの精神医学者の著作です、
うん、
クレッチュマーは天才を以下のように定義しています、
うん、
多くの人々が永続的に価値があると認める仕事をその人固有の精神構造から生み出せる人、簡単に言えばその人にしかできない方法ですごいことができる人ということになります、
うん、
ここで大事だと私が思うのは努力とか環境とかの要素が含まれていないことです、
うん、
またオリジナリティがあって他人が真似のできないことも条件として指摘しています、
うん、
優秀な人が既存のフォーマットに沿って努力をし大きな仕事をしてもその人を天才とは呼ばないというのがクレッチュマーの主張です。人一倍努力をして前人未到の業績を残している人に対して努力しているんだから天才といるのかなといった疑問を持たずに済むという理由から私はこの定義を気に入っています。努力や環境が天才であるかどうかに関係なく成功するのに必須であるならばそれらの有無を考慮しても無駄だと思うのです。この定義に当てはめれば羽生善治や一郎は天才だと断言できます、
うん、
またクレッチュマーは精神構造により循環気質、分裂気質、粘着気質の3つに天才を分類したり、循環、分裂、粘着、
うん、
芸術や科学の領域における天才には精神病一歩手前でギリギリバランスを取っている人が多いことやそういった人物が一族内での婚姻を繰り返した末に生まれてきやすいといった説を実例を交えて論じたりしており、現代では差別的と言われかねない刺激的な内容の本です。この回を聞くと熱文字が休止した時の寂しい気持ちを思い出しますが、その分今も毎週更新されていることの喜びを新たにできます。これからも番組続いていくことを切に願っておりますということで、
綺麗な
ね、
綺麗な文章、
ありがとうございます。まあだから運動神経がいい人とかスポーツの天才とかは、まあ、その動きとかで表現できるじゃないですか、
はいはいはい、
うん、プレーとかで、
はい
はい、だからそのそうじゃないパターンの頭脳系ってどうやって描きます、長浜さんだったら
描く、うん、アニメーション
アニメで表現するっていう時に
頭脳系、
まあ才能じゃないけど特殊能力とかだと、まあ銀行とかってなんかそのコミュニティに入ってった時の目の動きとかで、あ、この人だけ気づいてるみたいな表現が可能ですよね、
うん、あ、そういうのに近いんじゃないですか、
うん、
だからなんかあの行動にその人のその仕草とか行動で思考を表現していくってことですね、
うん、
それは やるけれど、
うん、
要はそのなんだろう、何かについてその人の中でその人独特の結論みたいなのが生まれてるみたいな、
うんうんうん、
ことの動き、
ことの動き、うん、それがやっぱ動きに出る、
動きに出るよ、だって
そっかそっか、
うん、だってそのこっちに進みましょう、
うん、
って言ってんのに、うん、立ち止まって振り返ったら、
うん、
もうそこには動き出てる、
う
ん、
そうっすね、
その人はその中でそのある種の結論が出てるんだよ、うん、いやそっちじゃないな、うん、っていう、なぜならばこうこうこういうことからこっちじゃないんですよっていう、あそこに見落としがあるんだとかっていうことが、人がついていかない思考のスピードでやってるわけ、
うん、
でそれがその人がプロセスを経てる経てない関係なく、なんて言うんだろう、俺たちの想像できないスピードで、
うん、
想像もしなかった結論を生み出してると、うん、それはあの映像の中で出た時も、なんて言うんだろうな、なんか一見理解しがたいっていうか、あの変な映像を撮る天才映画監督とか、うんうん、何これっていう、うん、なんかあーみたいな変な裸の男がああとかやってたり、うん、なんだこのカットっていう、
で繋げてみた時に
そう、あーなんかわかるみたいな話になるじゃない、うん、なんかこのおっさんのとこでちょっと涙が出るんだけど、なんでかわかんないみたいな、うん、でも撮ってる人は分かってて撮ってるじゃん、なんかそういうことに近いものなんだけど、うん、
なるほどなるほど、
それってでもあの将棋とかもそうなんでしょ多分、
うん、
なんか一斉にこう図形みたいなあの、うん、トロンみたいな世界がバーってあ、
うん、
あってビャーンっていう中からギューンっつってえーっつってここっていうことやってるって言うじゃない、
頭の
中で一斉にバッて一緒に動くって言って手が、
でもね、羽生さんの場合は本当に後手先も分かんないって言ってるんですよね。
そうなんだ。
だから多分何回も棋譜を読んで自分で打って、今これ行くと危ないとか、これ行くとなんか大丈夫そうとかっていう感覚だけを飛び澄ましていくんですよ、何回もやって。
あ、でもそれを一斉にその盤の上では入っている時にやるわけじゃない。
そうだから、それがスーパーコンピューターが人間に勝てないところだって言われてるんです
よ。
まず検討する手が全盤面じゃなくて、こことこことここの手に対して危なそう、やや大丈夫そう、うん、まあこれ安全、うん、でも危なそうなとこ行ってみた方が面白いかもって言ってやってみる、
うん
うん、で勝ったパターンと負けたパターンっていうのを入れていくから、うん、その今度危なそうがまたちょっと危険の期待値が変わってくるっていうか、
すごいこと
ね、その積み重ねなので。で、もう一人には、まあ、ハブだけよく言われるんですけど、あの麻雀の世界には桜井翔一っていうまあジャンキって言われた天才がいるんですよ。
前も言ってたような気がするな。
まあヒクセン、ヒクソングレイシーじゃないですけど、一回も負けたことがないという真剣勝負で、まあ、例えば暴力団と暴力団の闘争で、もうじゃあこれ人が死ぬの良くないから、お互いが一人出す、もうそのジャンシで決着しようと。でまあ、基本全部裏麻雀なんですけど、うん、まあ、全部手積みで。でも手積みもそこはもうプロレスと一緒で、手積みの技術を競うから、やっぱガチなんですよ、
それ
はね。
それも技術。
で、まあ今、じゃあその翔一が、今全自動卓でやっても勝てんのかって言ったら勝てんですよ。で、それはなんでかっていうと、もう考えないようにしてんの。で、その雀鬼流っていう、その、塾みたいなのを昔やってたんですよ、
うん、
で桜井翔一がどうやって教えるかっていうと、あのもう積もって3秒以内に切りなさいと、
うん、
でもっと言うと考えずに切りなさいと、
うん、
だからもう牌を持ってこれがあこういう手になるから次じゃどれ切ろうかな、じゃあこれが良さそうっていう考えずに入れた瞬間にもう捨てる牌を直感的に決めろっていう、
うん、
でそんな時にやっぱ危険そうかいけそうかっていうのを頭で考えずに体で分かるまで、だからもう早く切るっていうことを、うんうん、考えずに早く切るっていうことだけを繰り返すっていうのをやって、感覚的にやっていくっていうことで勝ち続けるっていう 頂点まで行った人なんですよ、
ね、それってやっぱ天才なのかね。
ただ僕はそこで羽生とか桜井翔一とかは再現性っていうのを結構重きを置いてるんですよね、
うんうん、
つまり次やった時は必ず同じ失敗はしないし、
うんうん、
でこれは人にも教えられるし記録にも残る、
うんうん、
で再現性っていうことは人にも教育できる
だよ、ね、
っていうことはその人しかできないことじゃなくなるわけですよ、
秀才だよね、
うん、じゃあこの定義に当てはまると一番最初にそれを作った人が天才なのか、それともその天才だって自分の中で再現性があるわけで、自分のロジックが働いてるわけだから、
うん、
どうなんだろうっていうのはあるよね。
そうだからイチローが天才だ、うん、俺はイチロー天才、
まあまあなんかまあ意見はありますけど、努力できる天才もあるから、
なんかずっとその、うん、なんかカチッてやってる人な感じしないあの人。
わかる。だからもうもともと才能が限りなく100に近い人が、またその100をちゃんと輝ける努力もちゃんと100してるっていう、才能と努力両方とも100やってる人みたいなイメージありますよね。
だら俺らみたいな凡人から考えると、天才はなんかある種天然の究極みたいな感じになるんだよ。
わかりやすく描くとそうなりますよね。だからね、
ボール投げたら入ったっていうバスケ、投げたら入っちゃうんですよ。
青峰君そうでした。
お前なんで入んのって、いや投げたら入っちゃう、
はいはい、
でもあいつ天才だなってなるっていう、うん、でも試合じゃ全然できないみたいな。今入れろって言われても入れられないみたいな、
そうコントロールできない、
ピーってなってへってやったら入るみたいな。何なんだよ。
いや難しいな。だからね、その教育によってで生まれないものが天才なんです。多分
っていうことだよね。
再現性がないのが天才なんですよ。うん、だからいやバスケットの世界、もう僕は NBA 好きなんでずっと見てますけど、うん、すごいやつが出てくるんですよ。やっぱり今まで見たことないやつが出てくるんですけど、うん、じゃあ10年後そいつが通用するかって言ったら分かんないんですよ。
うん。
要はもう新種のウイルスができたら、もうその見たことない選手が出てきたら、まあもう交代ができるわけですよ、ね。で、その技術革新の連続なわけですよ。だ今、もう今まで見たことないシューターが一人いるんですけど、もう本当にスリーポイントラインの1メーター、2メーター後ろからサクサク決めちゃうバケモンみたいのがいるんですけど、うん、でもその彼の登場によって、みんながそのスタイルに近づこうとするっていう。
うんうん、
でも、マジック・ジョンソンみたいな人は絶対に出てこないです、教育論では。確率では出てこないですよ。うん、どんなバスケットを教えても、なんだろう、そのいわゆるイーグルアイですよね。後ろにも目がついてるような、何秒後に誰がこの辺にいるっていうことを頭の中でデザインして、ちゃんとディフェンスをの手に引っかからないところにボールを上げて、その人にちゃんと届くパスができるっていうのは教育できないんですよ、今のところ。
その人だから天才なんだね。
だからまあその再現性がないという意味で、
ね、
でまたマジック・ジョンソンを目指してもできないっていう、
うんうん、
近日にも近づかないっていう。だけどそのシューターみたいな人は、多分生まれた時からシュートばっかりを練習させれば近づくことはできるんですよ。だけどマジック・ジョンソンは出てこないっていう、あれ不思議なことなんですけどね。
それでもそれってさっき言ってたような感じに近くなるんで、アニメーションで表現すると同じような感じになるんで、
う
ん、
だかどうなん、長間さんは完全に金田さんとかは天才ですか、その例えば
金田義典さん、
そうそうそう、
アニメーターの、
はい、
天才だと思う。
まあそうだよな。
だって
でもあの技術をみんな覚えたら、
うん、
近づくことはするでしょ。
近づくことはできるんだけど、
うん、
あのね、
で100年後アニメの世界に金田さんいたら、
うん、
どうかっていうことですよ。でもやっぱり新しい、その当時の技術、その当時のアニメーションの技術ちゃんと吸収して、誰も思いつかないようなカット描くのかとか。
カナダさんの原画は、
はい、
見た瞬間に違うんだって。
やっぱ違うんだ、
ね、うん、なんじゃこりゃって最初思ったんだ。
ファンタジスタなんだな。
でカナダさんの原画を見ろって言われるわけよ、俺先輩に、黒沢さんって先輩に、
はい、
黒沢守さんにこれ全部見てみなつって持ってこられて、バーってやるじゃない、
うん、
タイムシートもついてないんだよ、
うん、
タイミングも分かんないんだよ。だけどとにかくバラバラバラやれやれっていう、
うん、
やったら全然違うもんなるからって言われて、
うん、
で見るわけですよ。でわあ、なんかなんでこうなのっていう、
うん、
この絵がなんでこんな動きになるのっていう、
うん、
カクカクとか、カナダさんの描いたバイクなんてさ、
うん、
ジャンプしたバイクがガラス割ってくるんだよ、
うん、
バイク半月型なんだよ、タイヤ、
うーん、
分度器みたいな、カナダさん全部定規で描いてたから、
はあ、
なんていうの、こういうテンプレート、
うん、
あれをこうやって駆使して描くんだよ。だからこういう綺麗な円からピーってラインが引いて、
うん、
こうなってるのね、
うん、
でタイヤも斜め丸の楕円描かないんだよ。だからキュッキュッって、
うん、
こういう形なの、
うん、
ね、
うん、丸じゃない、
うん、でこれ って大丈夫なのかなっつってバーって見ると、うん、バーって見えんだよ。
ああへ
え。タイヤがこうやって見えんの。ガラスぶち破った瞬間にあの前ハンドル持ってかれてるように見えんの。ね、あれ見えるって思って、なんでこう見えんだろうってやってると、次にエフェクト書いたり、うん、書き始めた時に全然違うんだって。で、あれ、うん、っていう、なんか俺全然違う書き方してるって思って、で黒沢さんに、いや これ金田さんの本当にすげえとかここだよ、みんなバーって見るとなんとなく 入ってくるっていう、あれここまで動かしちゃっていいのかとか、ここまで裏切っていいのかみたいなラインを金田さんは自分で真っ白の中に書いてるんだけど、一回見ちゃうとなんかねすぐに感化されるんだよ、
うん、
で次のエフェクトのプラズマとか書いてる時に、最初俺もうプラズマがかっこ悪いっつって金田さんの原画持ってこられた、うん、お前かっこ悪い、ガンムっていう作品の時にターミネーターとかの実写見て書いてたら、うん、かっこ悪いよと、なんだこれっつって、実写じゃこう見えるけどアニメーションでこれ動いて見えない、で金田さんの原画見ろっつって渡されて、で見てこれかっつって、で書いたらもう全然違うんだよ、あのなんていうの、自由度もいきなりこう、うん、なんていうの、こう書かなきゃいけないっていうのがもうなんか部屋中に来ちゃったみたいな、あ、何でもありかもみたいな、
うん、
でやると良くなったじゃんって言われるんだよ本当に。でただパラパラして見ただけでこんなになる人っていう、
うん、
でフィルムで見ても分かんないんだよ、
うん、
フィルムで見てるとすげえなカナダさんで終わっちゃうんだ、うん、だけどパラパラやってるとあれって一枚止めると、なんだこの絵っていう、うん、棒みたいになったり全部、
うん、
え、うん、って思うんだけど、そういう絵があるからなんかあのそのショックになるんで、それは
そっか、
一瞬こう棒みたいになったりするのがあのお化けみたいな。
前ちょっと悪の花でロットスコープやった時に一コマで全部書き出してみたら、なんかよくわかんないのが出てるとかっていうのを、
走ってる時になんか変なポーズですよ、うん、パッて、
それをもう天然で書けたっていう人なんですよね。
金田さんはね、あのなんつーの、うん、もう
まあ、だから天才なんでしょ、もう今日時間がないんで、
いやフォルム
フォルムがすごい、
フォルムが本当に素晴らしい、シルエットとかフォルムでアニメーションが何なのかが見えてる人だった
、ね、うん、すごい、それすごいですね、
それで全部構成してたから、うん、
原因と結果を聞いても分かんないっていうのがなんかね天才っぽいんですよね、
まあ、宮崎さんが悩んでたんだもんね、だって金田さんの修正が、あの金田さんが飛行機飛ばすシーン、あれなんだっけ、くれないの豚かな、
うん、
あれでバーって飛ぶ時に金田さんがやってるわけですよ、でそれも宮崎さんが確かにお願いしたって俺は聞きました、ぜひ金田さん
もうあそこに
で上がったんだけど、宮崎さん手つけなかったんだって、
お
で修正しないんだって、
うん、
でこれいつ修正するんですかみたいなことをスタッフの人が聞いてたら、いやちょっとあのこれってこやるぞって気にならないとちょっと、うんで金田さんの今日やるぞ、うん、よしっつって決めて修正するんだけど、うん、全修するらしいんですよ、
全部修正、
全部書き直すんだけど、うん、その書き直すと金田さんの動きが死ぬっていうので、うん、宮崎さんずっと傷ついてやってたって書き直したくないけど、書き直して、でも なんで ここは生かしたいとかっていうので、どうやったらいいのかって、だから相当エネルギー使うっていう修正に、
面白い、
いや金田さんの方がダメなわけで修正してんじゃないっていう、
統一感を優先してってことですね、
そうそうそう、だからそういう天才だったんだと思うけどね、金田さんね。
というわけで、まあ、一部しか紹介できませんでしたけれども、また、次回聞いていただければと思います。メール特集でございました、ありがとうございました。君の中迷い道が
した。